声の岩出議会だより、2015年3月第35号、発行岩出新会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は、第4回定例会、一般質問、全議員研修報告、総務文教常任委員会報告、議員提出議案、フォトギャラリー、3月議会の本会議開催予定日です。表紙には青空に映える満開の寒桜の写真が載せられています。平成26年度第4回定例会議決結果をお伝えします。案件名と結果です。全部で26あります。平成25年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市墓園事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定。平成25年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、可決及び認定。専決処分の承認を求めることについて、平成26年度岩出市一般会計補正予算第3号承認。岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について、可決。職員の給与に関する条例等の一部改正について、可決。岩出市手数料徴収条例の一部改正について、可決。岩出市国民健康保険条例の一部改正について、可決。岩出市上水道事業運営審議会条例の制定について、可決。岩出市消防団条例の一部改正について、可決。岩出市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、可決。平成26年度岩出市一般会計補正予算第4号可決。平成26年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第2号可決。平成26年度岩出市介護保険特別会計補正予算第2号可決。平成26年度岩出市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号可決。平成26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第3号可決。平成26年度岩出市水道事業会計補正予算第3号可決。指導路線の認定について、認定。和歌山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について、可決。岩出市教育委員会委員の任命について、同意。子ども医療費助成制度の拡充を求める要望書の提出について、可決。長高校に県立中学校の設置を望む要望書の提出について、 可決。以上、第4回定例会議決結果でした。今回は次の議員の方々が一般質問しました。宮本香奈代議員、福山晴美議員、市木理恵議員、増田浩二議員、田畑昌司議員、尾羽博一議員です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。議員の寄付は禁止されております。公職選挙法で、市議会議員は選挙区内の人に対して、次の通り寄付などの贈り物をすることは禁止されています。本人が出席しない場合の結婚祝い、お祭りへの寄付や差し入れ、病気見舞い、お盆、新盆も含みます。葬式の花は供花。本人が出席しない場合の葬式の香典。町内会の集会や旅行などへの寄付や差し入れ。お中元、お歳暮、入学祝い、卒業祝いなどです。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。市議会議員一同。
まずはじめは、公明党議員団宮本香奈代議員の質問です。日帰り人間ドック、脳ドック検診について、生活習慣病の予防について、不登校児童生徒の適応指導教室について質問します。まず、脳ドック検診について。脳ドック検診は、脳に潜む異常を MRI や MRA による高度な医療検査機器を用いて早期発見し、脳卒中や認知症の発症を未然に防ぐ健康管理システムです。これについて次の2つの質問をします。質問1、脳ドック検診の導入理由と申し込み状況はどのようなものか。生活福祉部長、答弁。脳ドックはくも膜下出血や脳梗塞など脳卒中の症状が出現する前に異常を発見することを目的とした検診です。岩手市では脳血管疾患による保険給付が多く、こうした病気が発症した場合、麻痺症状などその後の生活に大きな影響を与える。また、窓口などでも脳ドック実施を要望する声があったことから導入した。募集は先着順でなく抽選方式で実施、定員20人に対し90人の申し込みがあった。質問2、来年度以降脳ドック検診の定員を増やす考えはあるのか。答弁。今年度の申し込み者数を見ると関心の高さが感じられ、定員の見直しなど検討する。次の質問です。生活習慣病の予防などの取り組みはどうなっているのか。生活福祉部長、答弁。育児指導の中で、乳幼児期からの生活習慣病予防のための食生活指導の実施。成人を対象として、元気アップ教室や健康講座、各種がん検診などで生活習慣病のための保健指導や心の健康について啓発。特定保健指導の対象者には、生活習慣の改善のための取り組みの支援や、食事・運動などの改善に向けた実践的な指導、励ましの支援を行っている。最後に、適応指導教室について質問します。先生の拡充や教室の拡充はどうなっているのか。教育長、答弁。現在の入室登録者は中学生14人です。 適応指導教室に出席した場合は学校での出席扱いです。教室で定期テストを受けた場合や取り組んだ課題を学校に提出した場合は学校の評価に反映する。現在指導員2人補助員2人を雇用し現体制で対応可能であると考えているが、教職経験者などで適任のボランティアがいればお願いしていきたい。施設は今後の重要な課題と認識している。以上、宮本香奈代議員の質問でした。
次は岩出クラブ福山晴美議員の質問です。紀の国和歌山国体の開催準備について、岩出市巡回バスの運行について質問します。まず紀の国和歌山国体について、本大会開催への練習の場としてリハーサル大会が行われた。台風接近による大雨洪水警報が発令され、台風の対策も含め当初予定されていたことができないこともあった。そのことについて質問を2つします。質問1、リハーサル大会での問題点課題は何か。市長公室長答弁。ハンドボール競技については選手控え室と体育館とを結ぶ動線の雨よけアップ会場がない。ボーリング競技については選手控え室のモニターとアナウンスやボール置き場のスペースもなく、またエレベーターがないのでボールなどの移動が大変であった。バドミントン競技については大会関係者、選手、一般観客の動線の区別、タクシー乗車場所の確保、観客席が少ない、案内表示などの問題点がある。リハーサル大会を経験したことで運営面は解消できるものと考えている。施設面は限られたスペースの中で有効に利用できるよう改善していく。質問2、皇族の方々が来られるとした場合の対応はどうなっているのか。答弁。正式決定は会期1ヶ月前になる。県、県警などの関係機関との調整が必要です。次に、岩出市巡回バスの運行について。県内で一番若い町と言われている岩出市も、交通弱者である高齢者の増加は避けられない。通院、買い物、地域内の日常生活の移動手段として、巡回バスのネットワーク化が必要不可欠であると考える。質問1、巡回バスアンケート調査ではどうなっているのか。総務部長答弁。回収数は233通で、そのうちバスを利用されているのは122通。利用目的は商業施設、病院、金融機関、市役所などへ行くため。意見として住んでいる家の近くや病院の近くにバス停があればと思う。バス停表示を分かりやすくしてほしい。将来運転免許証を返納した際には利用したい。バスの利用方法が分からないなどがあります。質問に、乗車数を増やす方策はあるのか。答弁。アンケートの意見を参考とし、利用者にとって利便性の高い運行が可能となるようなバス停配置の研究を行う。利用方法の周知については、一人でも多くの利用者が増えるよう、いろいろな場所で説明・啓発を行う。以上、福山晴美議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。敬老会会場となる総合体育館について、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく大綱について質問します。まず敬老会会場について。質問1、敬老会開催会場となる総合体育館の座席は階段状となっているため、移動時に転倒の危険性があると市民の方から不安の声がありました。 安全性について市の認識と取り組みはどうか。生活福祉部長答弁。歩行に支障のある方には転倒の心配があることは十分認識している。階段の昇降ができない方のために直接フロアで観覧できる場所を設けている。会場内には職員を配置し、買い添えや移動時の支援を行うなど、転倒に対し細心の注意を払うよう努めている。質問2。敬老会の内容について参加者・該当者からの意見の収集や把握はどのようになっているのか。答弁。敬老会終了後にいただいた参加者の意見や運営スタッフである各係ごとの意見を出し合い集約している。老人クラブ代表、区・自治会代表などからなる実行委員会で問題解消への対応や改善方法など慎重に協議・検討している。今後も高齢者の視点での検討・協議・事故防止の徹底に努めていく。次に、子どもの貧困対策について。日本の子どもの貧困率は2012年過去最悪の 16.3% と発表されました。2013年6月に成立した子どもの貧困対策推進法は、貧困解決に社会全体で取り組んでいく第一歩となります。この法律は子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、総合的に推進する目的としています。そこで質問です。子どもの貧困をなくすためには、国はもちろん地方自治体としても力を発揮し、実態に即した支援が必要だが、法律に対する市の考えはどうか。市長答弁。子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右され、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る対策は極めて重要。国・県と協力し、総合的に取り組まなければならないと認識している。以上、市木理恵議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。中小企業への支援について、国民健康保険制度の改善を、岩出市の発展や岩出市の名前を広める上でも、市民の人材を活用した取り組みを、などについて質問します。まず、中小企業への支援について、質問。大企業優遇のアベノミクス施策で日本経済は良くならなかった。中小企業は企業数の 99.7% を占め、労働者は全体の7割を担う日本経済の主役です。国で小規模基本法、小規模支援法が成立したが、中小零細企業の生活を守る取り組みが求められます。どう認識し、市政運営に生かすのか。638自治体で実施している住宅リフォーム助成制度の取り組みはどうか。市長・事業部長答弁。具体的に示されていないが、国・県と連携して取り組んでいきたい。小規模企業の実態を明らかにする調査結果を公表しなければならないため、国の動向を注視する。個人事業主や小規模事業者の振興は必要。小規模事業者支援策を検討する。住宅リフォーム助成制度を導入する考えはありません。次に、国民健康保険制度の改善について質問。高い国保税を下げてが国保利用者の声です。税回収できない不納欠損金が25年度だけで1億円を生み出している。余剰金が生まれれば一般会計に戻さず基金に積み立て改善を図るべきです。 負担軽減へ、ルール分以外に繰り入れを行っている自治体を見習うべきと考える。生活福祉部長答弁。滞納整理の中で財産調査など法的手段を経て実施してきたものです。医療技術の高度化や高齢化に伴い、医療給付費の総額は増加傾向にあると考えられ、運営は厳しいものがある。持続可能な制度運営を行うため、国保税を引き下げる状況ではない。必要以上の補填はしない。最後に人材育成について質問します。全日本歌唱コンテスト準優勝など歌番組優秀者、スケボーや腹話術、マジックなど特技や技量を持った方などへの活躍の場の提供や支援策、地元の人材を生かしたイベントの取り組みをお願いしたい。若い世代の意見を取り入れるイベントや、イベントを考える人材育成など企画面での市の考えはどうか、またポスターなども早い段階で取り組んではどうか。市長公室長答弁。人材リストを作成しており、家庭教育学級、ふれあい学級、文化教室、講演会講師などをお願いしています。イベント面では子守歌サミット、岩手夏祭り、障害学習を考える集いなどで協力をいただいており、長青年会議所の長ある、笑いで会の団体などにも活動いただいています。以上、増田浩二議員の質問でした。次に、公明党議員団田畑昌司議員の質問です。健康ステーション設置について、給食センターおよび各保育所の残菜・残食の処理法について質問します。まず、健康ステーション設置について。質問。第2次岩出市長期総合計画の元気で健康なまちづくりの中で、健康な時から介護予防に取り組むことができる体制を確立するとあるが、具体的にどのような取り組みがされているか、また介護予防には食事や運動、趣味などいろいろな方法があるが、誰もが気軽に健康づくりを開始し実践できる拠点として健康ステーションが他の自治体で設置されつつあるが、介護予防の観点から岩出市においても設置を検討してはどうか。生活福祉部長答弁。現在介護予防の取り組みとして、住み慣れた地域でいつまでも自分らしい生活を送る健康で元気な高齢者を増やしていく目的で、各種介護予防事業を実施しています。健康ステーションの取り組みは、あまり健康に関心のない方に関心を持っていただくためのきっかけづくりにもなり、買い物などの機会に気軽に立ち寄り健康チェックなどを体験できるものと考えられます。今後、他の県や市の取り組みの内容などを含め情報収集に努めてまいりたいと考えています。次に、給食の残菜残食の処理について質問します。岩出市の総給食数と総残菜及び残食量は、1日あたり平均何キログラムになるか、また残食などの処理方法に消滅型生ごみ処理器があり、この方式は生ごみの液体部分は良好な液肥となり、固体部分はバイオにより完全に蒸発する。衛生面、循環型再利用の観点から導入を視野に入れてはどうか。教育部長答弁。残菜残食の1日あたりの総合計は、公立保育所各小中学校を合わせておよそ190リットルとなっている。処理法としては、給食センターに集められた残食は週2回養豚業者に引き取ってもらっている。消滅型生ごみ処理器の導入は、ごみ減量に役立つとともに循環型社会の構築にも役立つ優れた機械であると認識している。しかし、 この機械の導入をするとなると高額の投資が必要となるため、今後給食センターの大規模な機械などの入れ替え時に導入も検討していきたい。以上、田畑昌司議員の質問でした。次に、尾輪博一議員の質問です。参拝処分場について、若者広場について、予防接種について、防災対策について質問します。まず、参拝処分場について。質問1。3年前から岩出市に隣接する地に参拝処分場が建設されようとしている。熊野古道の玄関口であり、自然環境を破壊するとして反対運動が起きております。生活・農業用水の汚染や土砂災害の恐れがあり、影響を受ける境谷山地区は岩出市民である。この建設についてどのように取り組みをするのか。市長答弁。和歌山市が法に基づき可否の判断をする。岩出市では安全な通行の確保、水質汚染がないよう要望書を提出しています。生活環境調査に対する意見などは地元自治会などに説明を行い、和歌山市長宛てに通知している。岩出市としては当該事業が法令などに適合している場合、中止を求めるものでない中、今後も地元意見の反映を求めていきます。質問2。尾花市長は適正な場所ではないと考える。二坂知事も住民が反対する限り許可はしないと明言しているが、市長は反対か賛成なのか、基本的な認識を再度求める。市長答弁。当該事業が法令などに適合している場合、中止を求めるものではない。これまでも関係自治会に情報提供を行い、合わせて意見などを聞き、今後も和歌山市から岩出市に意見紹介や計画上の変更などがあれば、市としても和歌山市の方に進めていく。次に、若者広場について質問。時計の設置をすべきであるがどうか。教育部長答弁。すでに要望を受け、平成27年度設置に向けて検討している。また、テニスコート、サッカー場についても今後の課題として検討します。次に、予防接種について質問。児童に対する予防接種に関して、二重三重に初診料を支払っているが、これは明らかに税金の無駄遣いであり、是正すべきである。生活福祉部長答弁。保険診療ではなく自由診療であり、金額設定は定められたものはない。初診料などは国の基準に基づいたものである。同時接種時も二重払いには該当せず、医師会との協議により契約して予算執行しているものである。現時点では基本的には問題はないと考える。最後に、防災対策について質問。土砂災害危険区域に看板の設置をすべきであるがどうか。事業部長答弁。3月1日に全国配布を予定している防災マニュアルに掲載し、住民に周知を図るとともに、大雨が続き危険であると判断した場合はパトロールを実施します。指定区域が広範囲であり、一部に設置した場所だけ危険であると誤った認識をされることとなり、啓発の看板は設置する考えはない。そのほか、教育委員会制度について、還付加算金返還について、共通番号制について、新設根室安城道路工事について質問しました。以上、尾輪博一議員の質問でした。
前議員の研修報告です。昨年11月12日に、人と防災未来センター、関西大学社会安全センター長教授、 川田義明氏を講師に招き、災害時における議会や議員の対応についてをテーマに研修会を行いました。川田氏は災害分野における著名人で、東日本大震災や昨年の夏に起こった集中豪雨、広島市の土砂災害時などの自治体の災害対応がうまくいかなかった事例を通して議会の役割を語られました。こうした災害時に議会として何ができるか、また何をすべきか、毎回考えさせられます。自治体と議会の役割が異なりますが、今後も安全で安心して暮らせるまちづくりのためにも、非常事態には協力し、市民の皆様方への安全を確保することが必要であると再認識し、研修を終えました。次に総務文教常任委員会報告です。委員長伊上義久、副委員長宮本かなよ、委員梅田哲也、西野豊、ミス慎太郎、一木理恵。昨年12月7日、火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として、市民の防火思想の高揚を図るため、一日防火デーが実施されました。1月3日、新春恒例の消防団出初め式が、大宮緑地総合運動公園で、消防関係者出席の中行われました。また長年にわたり地域防災活動に貢献された消防団員の方々が表彰されました。その後、消防ポンプ車など27台により一斉放水が行われ、幾重にも重なった水と虹とが美しいアーチを描いていました。今後も消防団の皆様には市民の生命と財産を守るため、ご尽力いただきますようお願いいたします。委員会報告でした。岩出市議会では、次の2つの要望書を提出しました。まず、提出先、岩出市長。子ども医療費助成制度の拡充を求める要望書。近年、人口減少と少子化問題については、早急な対策が必要とされ、女性が安心して出産や子育てと仕事を両立できる社会の実現や、安心感と納得感が得られる子育て支援施策の充実が求められています。市はこれまで、子どもの医療費助成など、個人給付的なものは統一された制度の中で、全国すべての子ども・子育て家庭に平等に提供されるべきとの認識のもと、県・近畿・全国市長会の重点要望として国に働きかけていると繰り返し述べられています。当市議会においても、子ども医療費の自治体間格差を早急に解消し、安心して子育てするためにも、国の制度として実施されるべきであるとして、平成25年12月17日付で、国による子ども医療費助成制度の創設を求める意見書を政府・国会に提出しているところであります。一方、国民生活に目を移すと、平成26年4月からの消費税引き上げ以降、景気の向上は実感できるようなものではなく、実質賃金は伸び悩み、消費は下げ止まる見通しもなく依然として低迷しており、特に経済的な負担が多い子育て世代には非常に厳しい状況が続いております。現在のところ、国においては社会保障と税の一体改革の中で子ども医療費助成制度の創設に向けた動きは見られず、今後においても制度化への見通しは明るいとは言い難い状況である中、県内の自治体では制度内容の見直しが図られるなど、地域間での子育て家庭における経済的な負担感の相違が顕著となっています。よって、本市においても子ども医療費助成の拡充を行い、 子育て世帯の負担軽減を図られるよう強く要望します。次に、提出先、和歌山県教育委員会。長高校に県立中学校の設置を望む要望書。本県における公立の中高一貫校は、県立紅葉中学校をはじめ、小佐田ヶ丘、田辺、東院、日高の5校が地域別に設置されています。各学校では、それぞれの高等学校に併設し、6年間の系統性のある教育課程のもと、地域性や高等学校の特色を生かしながら、学習や進路指導、生徒会活動やクラブ活動などにおいて、さまざまな実績や成果を上げています。岩出市においては、以前から公立の中高一貫校の設置を望む声が、小学生を持つ保護者を中心に強くあり、特に今年度の市政懇談会においては、複数の会場で長高校に県立中学を設置してほしいという要望が数多く出されました。岩出市では、これまで小学校の全卒業生のおよそ 10% の児童が、毎年岩出市以外、特に和歌山市にある県立中学校や私立中学校に多く進学している状況にありますが、距離的、経済的な問題などを考えると、潜在的な進学希望者はまだまだ多くいるのではないかと推察されます。長高校に県立中学の設置が実現すれば、岩出市内の小学生及びその保護者に学校の複線化による進路選択の幅を保障することになるとともに、岩出市全体の学校教育の発展や質的向上につながることが期待できます。また、グローバル社会が急速に進展する中にあって、国際理解教育を特色とする長高校の教育資源を生かしたグローバル人材の育成も視野に入れることができ、関西国際空港に近いゲートウェイ都市としての岩出市が、今後さらなる発展や成長するための大きな活力、原動力となるはずです。よって、岩出市議会は長高校に県立中学を設置していただきたく、強く要望いたします。以上、市議会からの要望書でした。岩出フォトギャラリー。みんなで応援しよう。3月8日は岩出市マラソン大会です。紙面には、駆け抜けろ、ネゴロジと書かれ、昨年のマラソン大会の写真が載せられています。3月議会の本会議開催予定日は、3月2日月曜日、6日金曜日、23日月曜日、24日火曜日、25日水曜日です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期。表紙の桜は市役所駐車場から見える公園の寒桜です。今年も暮れから新年にかけ満開に咲いていました。寒さ厳しい時期の桜でしたが、冬の澄み切った青空に咲く姿に一年のスタートを切らせてもらいました。3月議会が始まります。平成27年度の予算が審議されますが、市民の皆様に反映される予算となるようしっかり見極めていきたいと思います。議会広報常任委員会、委員長吉本寛陽、副委員長宮本かなよ、委員田中博之、西野豊、山本茂信、福山晴美、一木理恵。以上、声の岩出議会だより、2015年3月、第35号をお伝えいたしました。発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、岩出市西野209、編集、議会広報常任委員会、 電話 073661-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。